皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
はい、はい、すいません。リーダーシップのことのお話なんですけども、私が実はこのベティン先生に出会いましたのはですね、今から11年前でございます。あ、もう12年前になりますかね。その、こういうことだったんですね。その、私昔アメリカの金融機関に勤めておりまして、それで、まあ、あんまりひどいんで辞めたわけですね。で、もう日本で帰ってきて仕事しようと思ってずっと仕事しておりました。自分で書いてあったんですね。で、まあ、世の中の情勢の分析をやってる。日本もこれひでえなと思ってて、これ潰れるぞと思ってまして。で、いろいろ文章も書いて、実際潰れてきましたね。で、問題はその時ですよ。じゃあ次どうするんだって話ね。農業とか観光とか教育とか、こういうものが次の日本に大事になるっていうことはなんとなく分かっていました。しかし、どうやってやるかですよね。その、まあ言ってみれば、新しい会社を作り直せなきゃいけない。日本経済を作り直さなきゃいけない。その一番肝心要のことっていうのが、その何をするかってやれば、どうやるかっていうものが当時なかったわけですね。90年代後半です。で、世の中はもうみんなでリストラが始まっちゃって、どんどん人の首切ってですね、組織は壊れる一方なわけですよ。で、99年なんですけども、ある機会がありましてですね、アメリカのワシントン DC でですね、アメリカ経営品質賞の報告会があるんで、行かないかって言われたんですね。アメリカ経営品質賞っていうのは、1980年代にアメリカの産業を立て直そうというですね、アメリカ政府の強い情熱によって作られた国家としての素晴らしい経営を表彰するという、そういうプログラムなんです。驚くべきことに、これから外力を放つベティン先生のリーダーシップも、アメリカ経営品質賞も、その原点は、70年代、80年代までの日本企業の成功体験なんです。どうして日本は戦後、金もない、技術もない、人もないのにこんなに復興したのか。なぜ日本の車はアメリカの車を真似して作ったらもっと性能がいいのか。これをですね、彼らは徹底的に分析するんです。で、その結果ですね、彼らが分かったのは日本人にしかできないわけじゃないんだよと。こういうやり方が実は優れたもんなんだよという、あるね、成功の法則をね、選び出したんですよ。その中の多くの部分が、このベティン先生のリーダーシップの教科書にも書いてありますし、で、その多くの部分がアメリカ経営品質賞というですね、ある、その、まあアメリカ人が作ったね、その賞の基本的な枠組みになってるんです。簡単に言えば、80年代以降のアメリカの産業の復活っていうのはですね、復活はあまりしてないんだけども、どうやったら日本企業みたいになれるかなんです。で、皆さん、一番のエッセンス何だったか知ってますか？その企業を成功させる、日本の企業の成功を見て、これが一番大事だという、その一番の中の一番のエッセンス何だったか知ってますか？実は、まあこの話前後しちゃいますけども、それが、ベティン先生の教科書にちゃんと書いたんです。終わりなき改善の精神って言葉が出てくるんです。この言葉だったんです。これどういう意味だと思います？これは彼らには、当時の彼らには全く想像できないことでした。これはですね、人間生きている以上、いいですか？職業人だとかなんていう問題じゃないですよ。人間生きている以上、昨日と同じことしかできないってことを恥ずかしく思えという文化なんです。一日長く生きていたら、一日だけいろんなことができるようになってなければ恥ずかしいと思えている文化という意味なんです。そういう精神ということなんです。終わりなき改善の精神というのは、 すなわちですね、その、なぜ日本企業が成功したのか、突き詰めて言うとですね、日本人っていうのはですね、仕事だからという、金をもらうための労働以上のものを感じて仕事してたからなんですよ。そこに彼ら気づくんですね。しかもそれはですね、決して経営トップだけじゃない。底辺の人までそう思ってるんです。それに彼ら気づくんです。それを彼らなりの英語で言うと、continuous improvement, the spirits of continuous improvement。直訳すると終わりなき改善の精神だったんです。リーダーシップの最大の目的をですね、どこに置くか。これも実は皆さん重要なんですよ。リーダーシップの最大の目的をどこに置くかってときに、短期的な利益をね、最大の目標を置くのか、上場に置くのか、中長期的に成功を収めるのか、置き方によってリーダーシップの内容はだいぶ違うんですね。裸の王様みたいな感じで自分さえ良ければっていう、そういう発想でリーダーシップやると思います。それはそれなりのリーダーシップになりますね。しかしやっぱりですね、多くのまともな会社は、いいですか、多くのまともな会社は、これ日本だけじゃないですよ、アメリカも含めて、中長期的な成功というものをね、いつもみんな考えてるんですよ。一時だけじゃなくて、中長期的にどうやったら成功するか、それはすごく難しいことなんです。今回みたいな地震も起きるでしょ、放射能災害もあるでしょ、景気のいい時も悪い時もありますね。これ全部乗り越えなきゃできないんですよ。こういう山あり谷ありのものすごい大きな変化を乗り越えるリーダーシップというものをですね、一つのリーダーシップの目的と仮にするとですね、その根源はコンティニュアスインプルーブメント、終わりなき改善の精神です。働いている人あるいは言ってみれば、もっとその広くその地域全体の人たち、国全体の人たちが、どんな状況においても、昨日よりもよく、今日したいと思って行動すること。それが大事だと思うこと。プロとして仕事している以上、素人と同じ仕事しかできないことは恥ずかしいと思う。同じプロでも、昨日入ったやつと同じ仕事しかできなかったらね、これ恥ずかしいと思う。そういう思いで、何かできることをとにかく積み上げて、これが人生だと信じて疑わず、そして行動すること、これに実は尽きるんですよ。で、彼らは大変なショックを受けるんです。なおしですね、個人主義という観点からありえないことなんですね。個人主義ってのはね、ある意味で悪いことじゃないんですよ。自分の個性を大事にするんですから、ね、職場でですね、あまり意味沿わない仕事でもしてですよ。しかしお金をもらって、このお金を元手に自分らしい人生を作る。それは悪いことじゃないでしょ。しかしね、それはね、限界があるということを彼ら悟るんです。日本を見たときです。みんな自分の生活もしてるんですね。自分の生活もそれなりに楽しんでいます。同時に職場でも楽しんでるんです。この凄さなんです。同じ人がですね、個人の生活も楽しみながら職場の生活も楽しんでるんですよ。なおち個人の目標と職場の成功の目標が重なってるんです。これ彼ら衝撃だったんです。ありえないことですから、昔は特にワーカーって言われる人たちはね、自分の精神は売っちゃいけないもんだって言われてましたから、精神売ったらいけないの、これ奴隷なんですよ。奴隷というのは皆さん天にから言いましてですね、意に沿わないことでも金のために仕事する人、これをね、奴隷って言うんですよ。だから、ね、その、まあ、ある種の奴隷なんだね。その分自分の時間で自分の個性を発揮しろってのは、その、個人主義でしょう。私もですね、最初に勤めた会社で本当に思い出があります。最初私は電線メーカーに勤めましたね。で、その現場の実習とかするとですね、本当に現場の班長さんクラスが言うんですもん。うちの会社が潰れたらですね、日本を潰れるぞと。しっかり働けってわけですよ。うちの会社が潰れたら日本潰れる。まあね、しっかり働けってわけね。これでもね、上から下までね、品質のことでも安全のことでもね、ものすごい積極的に考えて仕事してますよね。それまで私は大学でね、経済学とかですね、まあ勉強しておりましたけど、歯が立つ世界じゃない。まあ機械は当時80年代前半ですから割と古い機械ですけどもね。しかしもうね、ものすごく熱心に仕事してるんですよ。なのでね、 昨日と同じ仕事をすることの恥ずかしさをみんな知ってるんですね。昨日と同じ仕事しかできないことはものすごく恥ずかしいことなんですよ。もうね、人生傷つけられるぐらい恥ずかしいこと、ありえないミスをすることの恥ずかしさね。一人前の人間になってね、怒られること、一人前の人間になってこんなミスをすること、この恥ずかしさ、恥の文化ですね。それは徹底していましたよ。でね、教育もすごいですよね。まさに現場で教えると同時にですね、仕事が終わった後は吸収サークルで教えるし、それが終わってまだ足んないから飲み会で教えるしね、ずっと教えるんですよ。それでね、今の人はその教えられると嫌がるんですがね、違うんですわ。徹底的に教えられた人をいっぱい育つんですよ。だから当時はね、教えられて辛くても一緒に行こうってベクトル合ってたんですよ。これがあった。みんながベクトル合ってたんですよ。でね、彼はそれを知るわけです。実はこのベティン先生のリーダーシップの基本っていうのはですね、本当のことを言うと、かつて日本が成功したことを全部理論に直して、そういう基盤がある日本は無意識にやってたことをね、無意識にやってたことを明示的にこれとこれをやればできますよって体系化したものなんです。で、このベティン先生の方法を含めてですね、アメリカのリーダーシップの体系というのは90年代に一気に形作られていくんです。どういうことを教えれば企業が成功するかって、これすごく大事なことでしょ？皆さんも社員教育すると思いますよね。あちこち教育委員に行きますよね。どんな教育を受ければ自分が成功するか、どんなことを教えればこの人成功するか、これすごく重要な問題でしょ。実は90年代のアメリカというのはですね、一気にグローバリゼーションという大きな変化にさらされるわけです。あるいは IT 化というものすごい変化にさらされるんですね。 IT が来てグローバリゼーションになりますと、昔の仕事のやり方がもう通用しないんです。中間管理職がなくなっていく、職場はどんどん世界中に広がっていく。ほっとくとですね、どんどん会社バラバラになるんですよ。で、外国人もどんどん出てくるでしょ。外国人もどんどん入ってきて、世界中分散して、どんどん新しい仕事をして、なおかつ法令も守り、高いクオリティを出すってのはね、容易なことじゃないですよ。で、彼らはですから、90年代に入って、そういう変化の時代に、一番大切なことは、リーダーシップ教育だとはっきり認識するんです。そのリーダーシップ教育の その最大のポイントというのは、そしてそうやってものすごく分散化して、新しいチャレンジが多い中で、確かに変化ですね。変化に強い会社を作ることが何よりも大切だという、これ、はっきりと目標を定めるんです。いろいろね、素晴らしい会社作れるんですよね。それまでアメリカもありましたよ。昔のヒューレットパッコードとか IBM とかね、メイシーズとかですね、あったでしょ、デパートのね。あれは RCA とかジェネラルモーターズとか偉大な会社っていくらでもあったんです、アメリカもね。ところがみんな偉大であるがゆえに崩壊していったわけですよ。変化に耐えられなくなっちゃって、ですからもう90年代に入りますとね、オールドタイマーたち、アメリカのオールドタイマーたちの古い時代の優秀な会社はみんな没落していくんです。で、勃興してきた会社はね、日本の成功の法則をよく学んで、しっかりリーダーシップやってた会社なんですよ。はっきり90年代差がついてしまったんです。歴史もない、名声もない、新しい会社なんだけども、リーダーシップを整えた会社は、どんどん成長してきました。しかし、昔ながらのやり方しかできなかった会社は、みんな没落していったんですよ。ものすごい変化だったんですよ、90年代のアメリカというのは。で、私が言ったのは99年でね。アメリカ経営品質の方向から来ますとね、言ってみればその変化をくぐり抜けたごくごく少数の大企業と、それから変化で勃興してきた、あるいはそれを逆手にとって、変化を逆手にとってますます元気になってきた中小零細企業が実際何をやってそんな素晴らしい経営を実現したのかということを報告し表彰される、そんな会だったんです。10年間そのね、こうずっとこう新しいリーダーシップでやって、新しいリーダーシップを使ったところと使わなかったところと、昔ながらのやり方しかできなかったところと、思い切って変化をしたところと、その言ってみれば変化に答えが出た頃でした、99年。そんなで行ったんです。で、 アメリカ景品賞のこの報告会があるんですね。で、その、私がたまげたのはですね、私にとってアメリカ、当時のアメリカっていうのはですね、もう競争の権限しかないと思ってたんですね。二言目にはマネーですよね。利回りですね。好きな言葉はマネーと利回りね。あとはなんかあんまないと。で、リーダーシップ。リーダーシップという言葉はウォール街ですから、誰が一番稼ぐかですよね。それ以外の意味まずないと思いますね。一番金を稼ぐ人がリーダーシップを持っているという話で、リーダーシップとは一番うまく金を稼ぐことですよね。金を稼げばみんなついてくるって世界ですからね。で、もう弱肉強食は当たり前、共同してでも金を稼げと。はっきり言ってアメリカってそれしかないんだろうか、まあ相当はっきり思いませんけど、まあビジネスってそんなもんだろうと思ってたわけですよ、はっきり言ってね。ところがね、その報告会行きましたらね、あれは2000人以上いたのかな。すごい和やかな雰囲気でね、こう、いわゆるね、チームワークっていうものをね、みんな本気でやってるって様子が人の顔見てわかるんですよ。ウォール街と全然人種が違うの。ゴールドマンとモルガンとソルガン、ソロモンとね、全然人種が違うんですよ。それでね、そのトップバッターから講演が始まるわけですよ。聞いてくるとね、いかに我々はこの変化の中で苦労して、お客さんのために顧客満足をやって、社員満足をやって、どんな仕組みを取り入れて何とかここまでこぎつけて、この時代を作ったか。もうね、ずーっと話していくんですよ。ものすごい大変な時代だったんですよ、やっぱり。好景気とは言いながら、好景気だからこそ大変だったんです。ものすごい変化ですからね。だからその10年間ぐらい振り返りながらですね、偉い時代をくぐり抜けて、やっと我々はここに来てるっていうことをね、トップが堂々喋るわけですよ。で、どうやって成功したかの話の中にね、昔聞いた話がたくさん出てくるんですよ。昔住友にいた頃聞いた話がね、理念のこととかさ、働く意味とか、あと日本では三方よしってことありますでしょ。売ってよし、買ってよし、世間よしと。これですね、英語で言いますとね、カスタマーサティスファクション、エンプロイヤーサティスファクション、そしてコーポレートレスポンシビリティ、企業の社会的責任、コーポレートソーシャルレスポンシビリティ、これなんですよ。これ三方よしってことですね。ソーシャルレスポンシビリティでしょ。企業の社会的責任、従業員満足、それから社員満足、顧客満足、それから社員満足。ことは三つ分けるけど、これ一緒に言うと日本で言う三方よしですよ。話してるわけ。で、みんなのチームワークの大切さにするから改善のこと言うわけね。コンティナスインプルーメント。で、私はね、思った。またやられたと。そらね、宇宙飛行船もアメリカが最初にあげるわね。それからそのね、コンピューターもあいつらがね、早いしね。で、金融もあいつらがね、先になんかデリバティブズやって思ってたでしょ。いやー、デリバティブズは当時90年代後半の日本人もね、多少はわかるようになって、多少やってきた頃ですよね。多少っていうか、まあ、ある程度やった頃ですよ。やっとこの辺でアメリカも内田の小槌が終わったかなと、なんとなくみんな思ってた頃。私はたまげた。90年代のものすごい不況の時代にアメリカ人はリーダーシップ研修やってたんですよ。教えてる内容が80年代のあれの日本人が教えてたことなんですよ。ところが日本人はどういうわけか90年代にその成功の法則みんな忘れてですね、ひたすらリストラをすれば儲かるとかね、経費削減すればうまくいくとかさ、ね、社外から CEO を呼んでくれば儲かるとかさ、わけのわからないことを言い出してたんですよ。あれみんな失敗の法則なんですよ。それははっきり彼ら言うもん、リーダーシップ研修の中で。どういう会社がうまくいかなかった中で、無理なリストラをした会社、短期的な目標しか追いかけなかった会社、社外から CEO を連れてきた会社、人の定着率の悪い会社、問題隠す会社、給与の差の激しい会社、みんな崩壊していったんですよ。ね、そういうことがあって、だからその、受賞した会社が喋ったけどですね、あれ昔日本が成功した法則全部言ってんですよ。で、たまたまそこに富士通かなんかの人がいて、彼も言ってましたね。おい、これ日本のやってたことじゃねえかって。当時富士通の中で忘れてるわけですよ。ねえ、もう成果主義が言って、アメリカの一番うまくいかなかったやり方を全部導入してましたから、99年の段階で。で、私は思った。また10年負けたと。また10年遅れたと。 ね、金融もですね、10年遅れたでしょ。今度はリーダーシップも10年遅れた。日本は当時誤解してたんですよ。なぜグローバリゼーション日本は負けたのか、なぜ IT に負けたのか、あれはやっぱアメリカが作ったもんだからだと。アメリカ世界に行ってるし、コンピューターはアメリカが強い、だから日本は負けたと、みんな信じて疑ってないかった頃ですよ。違うと、グローバリゼーションの時代が来て、 IT 化が来て、アメリカの企業もたくさんの会社が没落して潰れていったんですよ。そうじゃないんですよ。IT もグローバリゼーションもこれ全部変化なんですよ。結果的に90年代の変化をくぐり抜けて元気になった会社はみんな変化に強い会社だったんですよ。で、このいかにしたら変化に強くできるかをリーダーシップ教育ということで教えていて、しかもそのエッセンスはなんとですね、昔の日本企業は成功体験なんですよ。それを英語に直してさ、理論にして教えてたわけよ。私はたまげましてですね、でリーダーシップのことこう言うんですよ。リーダーシップとは混沌を止める力だっつんですよ。リーダーシップがねとバラバラになるんだと。これをね止める力がねリーダーシップだったわけですよ。なんかすごい話をするわけね。で私はねこれはぜひ勉強しなきゃいけないと思ったんです。99年にこれがなかったら絶対どんな業種だって会社うまくいかないぞと。変化に次ぐ変化はもっとすごくなんだと。もうこれをまず学んでおかないと。で、これをビジネスのね、言ってみればもう大学生ぐらいにも教えちゃってね、一般的なビジネスのゲームのルールとして教えない限り、これは絶対成功しないと思いました。要するに、80年代までの日本の会社考えてください。リーダーシップってトップだけじゃないんですよ。むしろね、反対なんですよ。現場が先に走る。現場がいろいろ先に行動する。トップはそれをね、支援する。これが仕事なんですね。これが80年代前の日本の企業でしょ。それは、現場が企業の理念も、世の中の方向性も、お客の満足のことも、全部分かってるからできることなんですよ。現場の人たちが、ね、リーダーシップがちゃんとあるから現場に任しても仕事がうまくいくからトップが調整に徹することができるわけよ。だからリーダーシップとは全部に、組織全部に渡ってなきゃダメなわけですね。で、だからですね、まあトップがまず勉強して、あとは部下もみんな勉強して、できることなら大学を卒業する前にみんな勉強して、ゲームのルールとして社会を動かすのが一番効果的ですよね。で、私はね、これはすぐ勉強しなきゃいけないと思って、ワシントン DC の帰りにね、シアトルにちょうど寄り機会があったんですよ。まああそこのシアトルのね、まあいろんな見学をしたりね、Amazon.com の専門の先生から話を受けて機会があって、で、行ってね、シアトルに行ったわけですよ。経営大学にね。で、ちょうどですね、その授業のアレンジしてくれる日本人のね、コーディネーターがいたんですよ。でね、その終わって帰ってちょっと聞いてみたらね、すいません。ワシントン DC 行ってリーダーシップ話聞いてきたら、あれすごいと。ぜひリーダーシップ勉強したいと、日本から生徒連れてくるから、先生いませんかって聞いたらね、いる。3人いるんだと。詳しいこと後で教えらせるって言うんですね。それが確か4月だったと思いましたね。4月の下旬だったんじゃないかな。初めだったかな。で、しばらくしたらそのシアトルの人から連絡が来て、3人先生行くんだって言うんでね。で、どれがいいですか。で、一番ね、その人気の高い先生です、ね、いるんですよ。で、私その先生がいい、そのいつか私その先生に行って、で、出会ったのがそのベティン先生なんです。で、もう早速その年の9月にね、生徒30人ぐらいだったかな、連れてね、シアトル行ったんですよ。第1回目です。あれはすごかった。なんか夢見てるようでしたね。どうしてかっていうとですね、私もね、自分で会社作ったんですよね。93年独立して最初会社作って、3人の共同経営者で作ったんですよ。しかし大喧嘩して96年に割っちゃって自分だけの会社にしたんですよ。はっきり言ってね、人の問題では相当苦労したんですよね。この、だから99年までのこの6年間っていうのはですね、サラリーマン辞めて自分で自営業者、会社やって、人の出入りがあるでしょ、大喧嘩して会社終わってさ、えらい苦労したんですよ、はっきり言って人のことで。でもね、そのベティ先生の話を聞いていてね、5日間の講座で、その時はね、リーダーシップ3日、会計2日だったんですよ。会計2日はね、マイクロソフトの中で見学行って面白かったんだけどもね、この3日間の授業の中でね、私がその6年間苦労した原因、苦労したことね、なぜ苦労したのか答えをね、みんな言ってくれるんですよ。 私はたまげたね。こういうことするとこんな風に社員が怒ってこんな風におかしくなりますよとかね、こういうことが違ってるから会社はね割れるんですよとかね、自分がね無手活流であって苦労したね答えねほとんどみんな言ってくれるの、ベティ先生がね3日間で、夢のようでした。で、私は思った。ああ、会社を起こす前にこれ聞いとくべきだったと。自分で独立する前にベティン先生の話聞いてリーダーシップやったらね、おそらく自分のこの6年間の苦労はね、半分以下だったろうと、本当に思いましたね。だからね、こう、企業の運営ってのはですね、もう今やですね、アメリカも日本もあまり関係ないんですよ。特にリーダーシップについては。どうすれば成功する、どうすれば成功しないっていうね、ここはね、もうはっきりとも見えてるんですね。定石ってものがあるんですよ、リーダーシップってのは全部ね。で、私はね、まあそれを聞いてね、本当にね、これはそういうことだと思って、これは、とにかく一人でも多くの人たちに勉強してもらうしかないと私は思ったんですね。で、以来、12年間ですね、ずっと研修をやって、シアトル行けるときは行って、ベティン先生来てもらって来てもらって、国内で私がですね、講師やりながら、6ヶ月間のコースやんですね。月に1回泊まり込みで来てもらいながら6回っていうコース、大一緒でやってます。今やってますけどね、ずっとやってきたんですよ。しかしまたこれもね、皮肉なことにですね、世の中の動きは、アメリカもヨーロッパも日本も、この12年間っていうのは、日本で昔やっていたリーダーシップは、どんどんマイナーになっていったんです。人を大事にし、その変化に強いリーダーシップ、まさにベティン先生の曲、これが後です。これはちょっと少し紹介しますけども、こういうことはですね、ほとんど関心持たない時代が来たんですよ、この十数年間っていうのは。どうしてかっていうと、日本もアメリカもヨーロッパも、もうとにかくマネーマネーですよ。リーダーシップは上だけあればいいんだね。下の身に言われたことさえすればいいと。権限は全部上に集中すると。給与もうんと高いと。下はね、使い捨てやと。だから実はですね、非常に皮肉なことに、この十数年間っていうのは、アメリカも日本もヨーロッパも企業は、これをやったら失敗しますってことをみんなやったんですよ。狂ってた時代ですね。だからもうおかしいんですよ、もう。東電もおかしいけど、みんなおかしいでしょ、あれ。で、だからこの間はマイナーだったんです。だからあんまりね、流行らなかった。本屋に行きますと、リーダーシップって書いたものたくさんありますよね。リーダーシップって言葉、ある意味で曖昧な言葉だから、何でもリーダーシップになっちゃうわけですよ。しかし多くの本はですね、これでは成功しないっていうものばっかなんですよ。で、ベティン先生っていう方はですね、もともと軍人なんですね。軍人っていうかですね、アラスカで生まれて兵隊なんですよ。兵隊としてベトナム戦争に行くんですね、高校出て。徴兵制度ありましたから。で、ベトナム行きましてですね、すごい成績優秀なんだね、軍隊行って。でね、成績優秀で、陸軍の特殊部隊に配属されるんですよ。特殊部隊に。それで、ベトナム戦争に行くんです。で、ベトナム戦争で3回弾に当たるんです。3回弾に当たって、3回目が特に重傷で、当時東京の王子にありました、アメリカ陸軍病院に入院するんです。そこから日本との縁が始まるんです。で、ベティ先生時々言うんですけどね、もう自分はね、若くてね、よくわかんなかったんだと。戦争わかんなくて行っちゃったんだよ。軍で志願してね、特殊部隊まで行ったんだけどね、これ騙された。ベティ先生もはっきり言ってましたよ。で、ベトナム戦争の途中で3回目に偉い溜まって真相になってですね、で、軍を辞めたんですって。辞めたっていうかもう、ね、戦闘序列の一番前から外させてもらって、で、勉強したかったんですって。で、軍から金出してもらいながら、大学行って、修士課程行って、博士課程まで行くんです。それで、アメリカの陸軍士官学校で教えてるんですね。ウエストポイントな、アメリカ陸軍士官学校、アメリカ最高級の軍の高校、大学でしょ、学校でしょ。ここでリーダーシップ教えてるんですよ。で、どんなリーダーシップだと思います?聞いたんですよ。軍の陸軍士官学校で教えてるリーダーシップってどんなリーダーシップだと思います?こういうリーダーシップな。みんなでっていうリーダーシップなんですよ。みんな誤解してんだよ。どうやったら戦争を勝てるかって。制服着て、きれいとかやってですね、言われたことしかやらないっていうリーダーシップで戦い勝てないんですよ。なぜだと思います?想定外に対処できないから。奇襲攻撃に対処できないから。 攻めようと思ったら弾が出ないとかさ、あるわけでしょ。ねえ、戦車で攻めてったらさ、演奏を起こして止まっちゃったとかさ、思わぬ武器撃ってきたとかさ、戦争に勝とうと思ったら、終わりなき改善の精神を、一兵卒まで全部持ちながら、でですね、できること何でもできなきゃダメなんですよ。だから本当に戦に勝とうと思ったらですね、本物の横型リーダーシップがいるんですよ。だからリクエストポイントを教えてるんです、こういう。日本企業の成功の秘訣みたいなのちゃんと教えてるんです。だから突撃のことも教えてくれましたね。突撃ってあるんですね。突撃って生きるか死ぬかの瀬戸際でしょ？突っ込んでるわけね。普通さ、指揮官が一番前に行けばいいと思いますよね。違うんだって。指揮官が先行きますよね。突っ込んでいくでしょ？あとはこれ弾に当たることありますよね。後ろ取り残されるでしょ？そうするとね、なんて言いますかね、取り残されるっていうのを、まあ、突っ込んでいくんだけど、完全に孤独になるんですって。誰も見守ってくれないって気持ちになるんですって。兵の方にしてみると。見守ってくれる人がいないとですね、やっぱりね、やる気出てこないんですって、こういうものは。だからね、その指揮官さん、後ろで見守んなきゃダメなんですって。突撃の時は。ただし、たとえ死んでもね、その華々しく戦って死んだ様子を誰か見ていて伝えてくれると思うとね、いよいよの時ってね、突撃できるもんだって言ってましたよ。だから指揮官後ろで見てなきゃいけないんですって。華々しい戦いぶりを。すごい世界だよね。まあ、そんな話を聞きながらね、ずっとこの勉強してるんですけども、それでね、軍の行きましてですね、で、軍は退役して民間の会社行くんですよ。で、実はですね、その80年代に日本企業の成功のね、どんなことか勉強しに何度も来日してるんです。日本企業を調査に来てですね、たくさんの人に会ってね、日本的経営なるものを研究して、その人、うちの一人なんですよ。で、その、なんとその知識をもとにですね、関西電力の若狭原子力発電所にコンサルタントで来てるんですよ。言ってましたよ、当時から関西電力はね、すごいんだって。ね、その、向こう側とね、ベリー先生とアメリカ人側と関西電力並んでんだと。でね、質問するとみんなね、下向くんだって。答えないんだって。みんな下向いちゃってね。で、その誰か口聞くまで絶対部下、口、頭上げないんだって。みんなね、こうね、上司の顔を見ながらこうやってんだって。なんや、なんてね。まあ面白い話ありますが、というか日本企業に寄せたコンサルタントで来ましてね。まあそれでアメリカで自分で企業を開きまして、その、ね、アメリカのワシントン大学というね、シアトルの大学でもずっとリーダーシップを教えてるんです。それはその大学院で教えてて、学部の学生にも教えますが、アメリカのそのシアトルのワシントン大学で、最もその生徒の学生の人気の高い授業の一つなんですよ。ものすごい人気なんです、いつもね。で、ベティン先生はですね、その民間企業で言いますと、アメリカのいろんな会社のコンサルティングやってます。そのうちの一社はですね、大型トラックの製造販売メーカーで、1939年から現在に至るまで、過去、だから、72年間、四半期ごとに一回も赤字を出してない会社があるんですよ。上場会社でね。ナスダックに上場している会社でいいですか ?72 年間ですよ。四半期ごとに一回も赤字を出してない会社があるんですよ。その会社の顧問やってます。リーダーシップ教育ずっとやってるんです。そんな先生で、で、我々がその乗り込んでって勉強させてもらってね、先生もすごい喜んでるんですよ。で、どんな内容かと申しますとね、これがその未来を知ったんですね。この最初のこの、まあ、教科書の部分。まあ、パワーポイントの教科書なんですけどね。まあ、教科書テキストはテキストあるんですけども。リーダーシップの一番の基本ってのはですね、こういうふうにですよね。いろんなことがあるんですけども、最も効果的なリーダーとは、人の持つ才能や潜在能力を見出して、みんなで一つの目的を追いかけているんだと思える企業を作り出す、企業文化を作り出す人であると、こう書いてあるんですね。これはですね、多くの証券会社やゴールドマンみたいなところとか、普通のその、経営学の言ってるところと全然違うんですね。最も効果的なリーダーは、 最高の戦略と最高の人材を持って最高のリターンを稼げる人、まあ大体ゴールドマンはそう言いますよね。これ全部意味があるんです。効果的なリーダーってどういう意味だと思います？すごい強烈な言葉なんですよ、これ。効果的なリーダーっていうのは効果のないリーダーってあるって意味なんです。効果のないリーダーってのはいてもいなくても関係ない。その人がいてもいなくても、組織に変化がない人、あれいるとかえって悪くなる人、これ効果のないリーダーって言うんですね。英語って恐ろしいですよね。反対語が必ずありますからね。効果的なリーダーっていうのは、その人がいることによって中長期の成功がより確実になっていく人って意味なんですよ。お客さん満足も社員満足も、それからね、社会的責任もお金の利益も含めて全部がバランスよく中長期的に良くなっていく、そういうことを実現できるリーダーのことをここで効果的なリーダーって言ってるんです。だからですね、ここで言ってることはね、要するにあなた社長ですか課長ですか関係ないんだね。タイトルは関係ないんですよ。例えばですよ、コンビニエンスストアでも何でもですね、社員って一人しかいませんよね。店長さん一人ね、あとみんなアルバイトでしょ。とこの店長さんは店の店長だけど、会社の中で末端の社員かもしれませんね。この人のリーダーシップがしっかりしてないからそのお店回らないじゃないですか。ですからコンビニとかああいうとこで言いましたら、末端の社員のリーダーシップが売り上げを決めますよね。ですからね、その社長とかですね、課長とか平社員とかそれ関係ないんですよ。リーダーシップを発揮する立場にある人ってことですね。発揮すべき立場の人、それがこの人がいて本当にいい効果があるのか、いてもいなくても関係ないのか、逆にこの人がいると業績が落ちるのか、ここは見極めどころなんですよ。で、上手くなる人ってのはどういう人かっていうと、人の持つ才能や潜在能力を見出す人だったんですね。才能と潜在能力っていうのは今持ってる力ではないんですよ。潜在能力の反対を言いましょうか。才能と潜在能力の反対を。これは学歴、試験の点数。学歴、試験の点数、過去の実績。これが、この正反対の言葉です。普通これであるでしょ？学歴と過去の実績と試験の点数なんか人評価するでしょ？違うっつうわけ。それは、ね、その人の持ってる多様性の一部であって、一番大切なのは才能や潜在能力なんですよ。なぜだと思います？まず根本的にこれを確信のように言ってるのはなぜだと思います？確信としてこういう言葉を最初に言えるのは、それは皆さん日本の成功があったからですよ。焼け野原の日本でね、金もない、技術もない、設備もない、何にもないところからですよ、たった30年ぐらいでアメリカに進出で追い越してですね、世界中に仕事を広めたのは日本でしょ。何があったんですか？金もない、技術もない、人もない、才能と潜在能力があったんですよ。そうなんですよ。それしかなかったんですよ。だからやっぱり中長期の発展においては才能と潜在能力見えないところ、これ見なきゃいけないってことですね。まずそれがあるんですよね。で、しかしですね、才能や潜在能力は置いといたらそのままなんですよ。これを引き出しこなきゃいけないでしょ。引き出すためには引き出す仕事がいるんですよ。この仕事もね、バラバラにやってたんではみんなバラバラだから、これ全然形にならないわけですよ。みんなで一つの目標を追いかけてるんだという気持ちにならなかったら、みんなでこの街を復興しようとか、この工場を作ろうとか、この新幹線を作ろうとか、多くの人たちがそれぞれの専門分野で一つの目的に向けてこれをやろうとして総力を結集したときに偉大な仕事ができるわけですよ。偉大な仕事、歴史に残る仕事が。ですから才能とか潜在能力っていうのはみんな持っていても、それを今度発揮させなかったら始まらないでしょ。だからまずはじめに才能や潜在能力を見出して、何をさせればこの人は成功するかを大体見極めて、で成功に必要なですね、仕事を作り出さなければいけないんですよ。
で、それはね、それぞれじゃなくて、みんなで一つの目標を追いかけてるんだという、その仕事を作り出すんですよ。そのことを言ってるんですよ。しかもそれがですね、そういうことをすることが大事だと思える企業文化を作り出さなきゃいけない。もう一段先があるんですよ。自分一人が一生懸命ね、動いてトップが走り回ってまずやる。これはもうどうしても必要なことですね。それだけでやっぱりダメだったわけ。トップ一人が走り回ってね、叱咤激励ね、人を動かすだけダメだったわけですよ。もう一つ先があるんですよ。自分がいなくてもそれができる組織になってなきゃダメなんですよ。トップが抜けても同じように能力は才能を見出して、ね、潜在能力や才能を見出して一つの目標を追いかけてくるような、こういう行動が組織の人にできてなきゃダメだったわけです。それがこの組織文化なんですよ。それは日本だったわけです。はっきり言って戦後の日本って誰がやったわけでもないでしょ。天皇もいまして首相もいましたがね、あなたたちが全部やったわけじゃないよね。みんなそれぞれやってたでしょ。このなんですよ。だからはっきり言ってこれね、戦後の日本そのものなんですわ。実は本当のこと言うと、だから、ね、リーダーシップ研修をベティ先生に学んで、いつも思うのはね、すごく懐かしい思いがするんです。我々は昔学んで成功してきた。しかしそれをどっかで忘れてしまった。80年代の末期ぐらいからバブルになってですね、なんかもうリーダーシップよりも金の話になっちゃってさ、で日本中なんか狂ったでしょ。忘れちゃったのよ。で、バブルが崩壊して昔の人たちは責任取らされてみんないなくなっちゃったでしょ。何も語らず。若い人は何も知らないからさ。わけでもわからないね。アメリカで一番失敗したやり方を真似てさ、この十数年もっとぶっ壊しちゃったわけですよ。戻る原点はここですよ。同時に最も効果的なリーダーは、人としての成長、プロフェッショナルとしての成長、個人としての向上、組織としての向上、さらには常に学び続けることの大切さを強調することによって、組織の未来を作る、形作る人である。確かにそうよ。一人じゃ何もできないんだから。で、例えばですね、まあ、こんな話が出てくるんですね。これがそのビティン先生のリーダーシップの全体の図なんですよね。例えばね、
リーダーシップに一番大切なことは変化をリードすることだそうです。また変化？変化を起こすことがリーダーの仕事？
なんかアメリカ人らしいなと。いいじゃないか、昨日でうまくいってんだからですね。その変化変化ってなんで変化って言うんだと皆さん思うと思いますよね。しかし考えてください。変化をリードするって書いてあるんです。変化をリードしないってどんな状況だと思います？変化をリードするってのは
自分の後ろに変化があるんです。これから世の中動いていく方向を実際それ起きる前に悟って自分で動いて、これが変化をリードするんです。変化の後ろがついてくるからね。リードしないってどういうことかというと、変化の後ろに自分がいるわけです。
変化を追いかけるってことです。これは難しいんですよ。なんか新しいこと始まった。ISO のね、14001が始まった。おぉ、ほら、すぐやんなきゃいかん。企業会計か、おぉ、すぐやんなきゃいかん。グローバリゼーション、ほら、もっとやんなきゃいかん。クラウド？クラウド？やんなきゃいかん。変化を追いかけてごらんなさいな。金も人もいくらあったって足んないよ。言われたことやってますか？本当やってますか？クラウドやってますか？その、ISO やってますかって言われて追いかけられてやっててですね、流行追いかけてるだけで経営終わっちゃうんですよ。流行追いかけてるだけで経営終わっちゃうんですよ。しかもこれ金が足んない人が足んないってことだと、変化に取り残されていくわけですよ。とこれが漂流してる状態です。方向見えなくなるから漂流しちゃうわけ。今結構あるんですよ。例えば外国人がいいと、中国がいいと出ていきましたと、一気に物価上がりましたと、ね、働き手は集まりません。それからその日本が不況で売れません。どうするんですか？漂流してますよ。物価が上がるのは時間の問題だし、政治も行かれてきて、日本も不況なんだからさ。ほどほどにして向こうで会社誰か売っ払っちゃって帰ってこなかったらダメでしょ？それ変化をリードすることだけど、もう変化リードする会社なんかあまりいませんよ。追っかけられ、変化追っかけることもできなくなっちゃって、呆然と漂流してますわ。 あとは革命が起きて工場トレンド待つばかりですよ。朝起きたらさ、日本けしからんとか言ってさ、ねえ、けしからんって取り巻いちゃってさ、あれ思い出されて取られる時間の問題でしょ。たくさんありますよ今そういう会社。だから、ね、変化をリードするってのはね、こう変化っていうのはですね、人間が起こしてんじゃないということです。こう自然が起こしてんです。自然の原理です、変化というのは。だから我々ができることは、経営として大事なことはですね、変化を先取りしてリードすることなんです。例えばね、携帯電話が始まった時に一番いい例でしたね。固定電話をやってる NTT なんかね、文句たらたらでしたよ。携帯電話ができたもんで、ね、商売が減った減ったとね、まあ目の敵にしてましたよ、あの固定電話の連中はね、携帯電話をね。そんなこと言ったってさ、携帯電話便利だもんね。固定電話、携帯電話けしからんけしからんって言うだけで変化が遅れるばかりでしょ。本当に携帯電話を使ってる人たちはですね、こんな便利なもんあるもんかと。もっと便利な使い方をってどんどんそれ発展させていきましたでしょ。どっちが携帯電話に対して適応力が強いですか。それはね、全部やってたわけですよ。要するに変化に対する適応、適応って何がね、進化で残るかっていうのはですね、皆さんご承知の通りで、大きいところ、強いところは残るんじゃないんですよ。変化の適応がうまくいったところが残るんですよ。これが進化の原理でしょ。だから企業もですね、ほっときゃ潰れちゃうわけよ。変化適応できないから。世の中変化してんだから自分が変えていかないと。だから変化を先取りして行動する。で、企業はですね、トップが変えようと思っても実際に変わらない時間がいるわけですね。この時間をいかに短縮するかもリーダーシップだけども、やっぱり時間はかかるんですよ。5年、10年ぐらいすぐかかるわけ、普通の会社だっても。だから、前広に変化を先取りして行動しない限り、無理なんですよ。これが変化をリードするということですね。それでですね、これもう一つ面白いこと書いてあるんです。成功を達成することって書いてあります。皆さん、今の会社の、ご自身の会社の成功とは具体的に何かちゃんと定義していますか？これが大事なのよ。成功したという言葉を使うためには何をもって成功というかという、こう定義がいりますよね。黒字か赤字かで成功と失敗っていうのも簡単ですけど、普通そんな簡単じゃないですよね。今年一年仕事して成功したか、何を達成したら成功したか、これをリーダーは注意深く決めなければいけないんです。決め方間違うと余計なことに気を使ったり、大事なことを抜かしたりするんですよ。例えばね、ひたすら名目上の利益だけがいいなと思ってこれやると、その、まあなんつうのかな、押し売り販売やってみたり、在庫がいびつになってみたり、人が疲れすぎたり、リストでやりすぎてね、大きな問題が起きるわけですよ。中長期の成功を阻害するでしょ。だから成功の定義って非常に重要でありまして、ないとないと何をどんな優先順位で、これ全部決めて変わらなきゃいけませんね。ですから、ここに言ってること本当その通りなんですよ。ベティ先生の話見てて思うのはね、これ全部実際に経営を経験したことある人はみんなわかることだね。なんかね、東大の原子力の専門家が言う歌話と違うんだよね。学者のさ、なんか貴重な空論じゃないんですよ。これみんなね、そうだなと思う話が並んでるわけですよ。これでね、皆さん思うと思うんですよ。私はそんな資質はないよ。リーダーの才能はありませんと。うちは中小零細企業ですから、そんなリーダーシップなんて言われてもですね、全然ですよって言う人いいかもしれないけどもね、それが反対なんですわ。今までの私の経験で、ベティ先生もそうなんだけど、リーダーシップの研修の効果が一番高いのが中小零細企業のオーナーです。一番低いのが大企業のサラリーマンです。ベティ先生も同じことした。大企業のサラリーマンが一番低いんです。リーダーシップの教育の効果がどうしてだと思います？変えたくても変えられないからなんです。ですから大企業の場合は全部やらないとダメなんですよ。ものすごい手間がかかるんです。経営のトップから、中間管理職から、それから現場の人たちまで、事業者が散らばってることでしょ。これ全部やらないとダメなの。ところが中小零細企業は、トップが変わるとパッと変わる部分がありますからね、こっちの方が絶対早いんです。で、最近私オイソでやってるやつはね、中間管理職の方が結構いらっしゃるんですよ。中間管理職の方が来るとね、これがね、実にいいんですね。どうしてかっていうとね、多くの中小零細企業の中間管理職の人たちは、
言われたことをやるのが仕事だと思ってるんですよね。これが大きな間違いなんですよ。多くの場合、オーナーの人たちは自分で考えていい仕事をしてほしいと思って中間管理職を期待してますね。しかし仕事の現実の中で多くの中小企業の中間管理職は言われたことをきっちりやることでアップアップになっていることがほとんどなんですよ。ものすごいギャップがあるんです。だからそのギャップの大きさをまずトップが勉強してもらうと同時に中間管理職は本来何をすればいいかということを学んでもらうんですね。で、
資質と才能ってあるんですね。リーダーに必要な資質や才能は何ですかって並んでます。何事も守備一貫することとかね、あるいはその曖昧性、不確実性に耐えられることとか並んでるんですけども、この研修のいいところはこういうことにあまりこだわらないんです、ね、はっきり言ってですね、この10年間のっていうか、まあ、80年代のこの10年間のアメリカというのはですね、
リーダーを大量に養成した10年間だったんです。リーダーシップ教育を通じて、リーダーシップ教育ってのは非常に重要なんですよ。すなわちね、よく我々はね、本田宗一郎がどうしたとか松下幸之助がどうしたとか、そういう話を聞きますよね。偉大なリーダーの話を聞いてそれを真似してもリーダーシップは決して身につかないということをまず皆さん理解してください。それはかつて成功した試しがないんです。読み物としては面白いんですが、偉大なリーダーのリーダーシップを学ぶだけでは決して成功しないんです。どうしてかっていうと、偉大なリーダーのリーダーシップはその人の個性と密接に関係してますから。学んで価値あるリーダーシップはリーダーシップの定石なんです。
リーダーシップは定石を学ばなきゃダメなんです。定石があるんです。普通の人でもこれをやれば大体成功するって常識がちゃんとあるんです。これを学ぶんです。ですから普通の人でも定石を学ぶと多分その日から効果があるんです。多分この方は多分今から効果だと思います。ずっと話しましたから。で、定石を学んでこのリーダーシップの教科書ね、学んでいただいて、で、これで実際に現場に行って約3年です。経営とか仕事の現場で3年頑張っていただけますと、顕著な効果が出てきます。で、それぐらいから今度はその人たちは個性が芽生えていきます。個性が芽生えてくると、定石を外れたことやってももっとうまくいくようになります。そしてその人もカリスマのリーダーに変わっていくんです。個性によるリーダーシップに変わっていきます。ですからリーダーシップ教育が面白くて、その初歩の段階からある程度のところまで持ち上げる教育なんです。ここは定石をまず学んでもらいます。そうするとそれを学ぶとある程度成功し始めますから、そうするとその先はですね、これを無視してもなんとかうまくいくって、逆にうまくいくことがあります。全然ここに書いてあることの反対によってうまくいってるリーダーもたくさんいるんです。それが個性によるリーダーシップです。でも反対に何もわからない人がいきなりその人の個性でやってることを真似するとことごとく失敗するんですよ。学ぶことができるのはこの定石なんですね。ですから個人の資質とか才能というのはね、はっきり言って普通の人でいいんです。これにこだわらないんです。一人選ぶってんじゃないんだから。今日はリーダーに素晴らしい人一人選ぶのはそんなアマチュア時代じゃありません。みんなをリーダーに養成していかないと間に合わないんですよ。リーダーの数があまりにも少なすぎる。だから今日のリーダーシップ教育というのは、資質や才能は普通の人でいいんです。普通の人をいかに素晴らしいリーダーに持ち上げるか、ここにリーダーシップ教育の一番の要点があるんです。そういう意味で言うと、今の日本の一般的なリーダーシップ教育がいかに的外れか分かるでしょ。聞いたってやったってこんなクソの役にも立つのかっていうことをですね、よく特に大企業がやるんですよ。社内でさ、研修と称してね、あれは時間と金の無駄なんだよね。まあそんなもんでございましてね。で、学ぶことはね、まあいろいろありまして、例えばまず企業理念学びますね。企業理念皆さん持ってるかと思いますがね、これは意味ある企業理念にしなきゃいけないんですよ。理念のところに会社が動かないと始まらないでしょ。理念作ってその通り会社が動くようにするためにはですね、動くような理念にしなきゃいけないんですよ。ちゃんとこれもポイントがありまして、こういうところと考えて理念作れるってのがあるんですよ。それを抑えて理念作ります。ちゃんと大体その通り動いていきますね。それからさっき言った一番大事なことが終わりなく改善の精神、これをもう一回学びます。改善するっていうことの大切さを学んでいきますね。これもたくさんいろんなお話があります。
そして企業文化、これが一番大事ですね。例えば皆さんちょっと考えていただきたい。あ、これですね。普通みんなこう考えるんです。
企業の環境組織のように、今は景気がいいとか悪い話がある。うちの会社は今社員が何人いる。こんな戦略である。これだけの人用で、これだけの言うものがある。環境がこう、当社の状況がこう、よって業績はこう決まるとみんなそう思ってるんですよ。企業の規模がこうで、世の中の姿がこうで、で、その社員がこんな上司で、こんな売り物があって技術がこうだ。外と中の形が決まれば、ほぼ自動的に結果が決まるとみんな思ってるんですね。全く違いますわ、企業。こんなにひどい環境で、これしか資源がないのに偉大な業績出す会社も少なくないですね。こんなに追い風で、こんなにたくさん人材がいるのに全然業績が上がらない会社ってのがたくさんあるんですね。企業の業績は形と結果の間に企業文化というマントの摩訶不思議なですね、無段階変則形が入ってるんですよ。
これがですね、入りが入る場所が悪いとバックしちゃう会社業績が悪くなってね、上手だとね、どんどんね、加速していくから3速、2速ぐらいでぐーっとさ、進んでいくわけです、力強く。文化を無視しては今や企業は語れないんです。これはね、この IT のね、弊害な感じがするの、これみんな無視するよなと。企画部の人考えてください。皆さん企画部の人だとして。営業計画作るでしょ？ね、営業一家何人いて、で、いくら投資をして、運転資金いくらで経営しろと。この数字だってって課長にこう言うでしょ、知らせるでしょ、これじゃないと。パソコンで叩いてさ、数字いくらってピッと出すでしょ、で、向こうから営業報告し上がってるでしょ、数字入れるでしょ。この数字を入れて結果がこれだって。パソコンのスプレッドシートに、ね、それしか出てこないじゃない。課長に伝えた数字と戻ってきた数字。だからパソコン叩きすぎてると、文化なんか見えないんですよ。いくらという目標を出していくら戻ってきたの。これだからね、機械みたいに見えてくるんです、会社ってものが。これが問題よ。だから本社に立てこもってですね、毎日数字をね、スプレッドシートで動かしてるとこういう誤解があるんですよ。いくらっていう数字、
課長のところに行ったら、課長がどうやってその数字を作ってるのか。しかもそれは中長期の成功を目指すように、どうやってその数字を結局に作るのか。この現場、その現場の文化が悪いと、全然数字が作れないですよ。デタラメ始めちゃう。それは最後出てきた数字ね、いろいろ作った数字だけ見てたのに分からない部分があるわけですよ。だからこの十数年どの国もですね、とにかくトップがね、企画部が威張っちゃってさ、数字のやり取りだけで契約だから文化全く見えなくなっちゃった。
だから言っても分からない会社あります、大きな会社は。当店なんか特にそうだね。文化めちゃくちゃなのに自分が一番気が付いてないんですよ。例えば皆さんね、こういう文化になってる会社はね、一番危ないんですよ。
是非もなく目標を受け入れる。決して上司に逆らわない。やるべきことだけをする。行動する前に全ての人に何を考えているか聞く。良いフォロワーであろうとする。権力を持っている人を喜ばせる。たとえ間違っていても命令には従う。上司に決定をチェックしてもらう。自ら進んで命令に従う。こういう症状がたくさん出てくる組織を
依存文化というんです。これ一番危険な文化で、企業犯罪を起こす典型的な文化なんです。こんなの全部わかります。反対にこういう文化もあるんです。
自分で決めた目標を達成する仕事をしている。行動する前に他に方法はないか考えてみる。難しい仕事に挑戦する。ある程度難しい目標を設定する。質の高いものを求める。達成感のために仕事をしている。あらかじめ考えや計画する。ある程度のリスクを取る。オープンに情熱を見せる。ビジネスをしている。こういう行動が普段からたくさん出てくる組織は変化に強いんです。
あるいはね、この定型文化。
人と協力する。人と友好的に楽しく付き合う。グループの満足という観点から物事を考える。人に対して感謝をします。良好な人間関係を上手に取り結ぶ。人は物よりも大事に扱う。感情や考えを共有する。人に対して友好的に動機づける。オープンで温かい、起点が低く。
こういう言動がたくさん見られた組織は変化に強いです。
一発で分かるんです、企業文化。はっきり言って企業文化勉強するとこの会社どんな会社か分かります。東電なんかあれ最悪の文化なんです。あれ絶対安全守れないんです、あれじゃ。だから東電のみんなが早く勉強しないとダメなんだけどね。ですからね、企業文化ぜひ勉強していただいてですね、そのどういう文化をね広げていけばいいかをね頭へさえ入れとけば、しかもこれねトップだけじゃダメなんですよ。みんな勉強してもらわないと、ゲームのルールだからさ。トップだけ一人ね、みんな採点してたらこの方始まるでしょ。ゲームのルールをちゃんと理解してもらってやらないと会社にならないわけですよ。だからそういうことをね、文化を学んでもらいます。それからですね、そのダイナミックリーダーシップって言って、これは少しね面白いんですけども、まあ、ちょっと時間ないわけはあまり言いませんけども、あの現場のリーダーシップなんですね。例えばやる気があって能力の高い人はこうやる、やる気があんまりないんだけど能力はあるんだけどやる気があんまりない人はどうするとかね。例えばやる気がなくてもそのやる気もない能力もない人はどうするとかですね。だから簡単なクビにすればいいとかね、いやクビにしないならどうするかとかね、こういろいろ現場のリーダーシップってあるんですよ、はっきり言って。そういうのをね、まあ、実践的に学ぶのがこのダイナミックリーダーシップっていうやつで、まあ、これもいろいろ詳しくいろいろあるんですけどもね。最後意思決定ですね。これが大事なんですよ。自分で決めるかみんなで決めるかってことです。こんなフローチャートもありまして、自分で決めるかみんなで決めるかって重要な問題ですよね。問題は全部話して決めるのか、コンサルタントみたいにね、質問だけして答えを聞くのか、みんなで話をするんだけど最後の結論だけは自分で決定権を持つのか、あるいはそれも手放してみんなの決定にするのか、これは非常に重要な問題ですね。それは技術的にどういう問題かっていうことと、意思決定どれだけ時間が必要かっていうことと、みんなの参加がどれだけ必要かで全部左右がいるんですよ。これも非常に面白いですね。まあこんな感じでベティン先生のリーダーシップ研修ってのはね、すごく役に立つんです。大変役に立つんです。私もあのずっとね、自分でも苦労したことが全部ここに載ってるしですね。まあこの研修もやって12年経ちますから、実際にこの研修受けた方々が日本中大活躍してます。ですからまあぜひですね、皆さん、まあ、トップとですね、あとまあ社員の方、特に幹部職員の方、ぜひ勉強していただきたいと思います。もうこれしかないです。これははっきり言ってね、新しいものというよりも我々懐かしいものです。ちょっと年配の方は。昔こうやって日本は成功したんですよ。本当に昔こうやって何にもないとこから潜在能力と才能だけで成功したんですよ、日本は。終わりなき改善の精神で。ね、それを彼らがですね、これはすごいとたまげちゃってですね、契約の区画書書き換えたんだから。で、それを英語にして彼ららしくですね、ね、わかりやすく、まあ、体系的な理論にして、で、我々は、まあ、金払って、まあ、直してもらったので、また英語、日本語に直してさ、バカな話しちゃバカな話よ。忘れちゃったんだもん。英語の記録が残ってた話だよね。忘れちゃったんだもん、しょうがないですよ。まあ、ですからね、ちょっと、著作権の問題、コスト変わるんですけども、しかしね、これは絶対学んだ価値ありますよ。全部で6回ですから、まあこの教科書及びね、この通じたことをいろいろ説明していきますので、ぜひね、皆さん学んでください。本当にあの、ここを学んでおかないとですね、これから横型になった時ですね、何もわからなくなります。ね、どうやってその人と関係を結んでいいか、あの、経営を考えていいかわからなくなりますからね、ぜひ学んでいただきたいと。そんな感じでございますので、よろしいでしょうか。